皆様、新年明けましておめでとうございます。何回目言うねんって話ですけどね。はい、ロンニャ。はい、というわけで、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。はい、いきなり謝罪会見。はい、ロンニャー、ロンニャー、麻雀、麻雀いいですね。そう、年が明ける頃には麻雀をやりたい、そんな今日この頃ではございますが、はい、というわけでですね、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。先ほどまでですね、私アリスさんと通話じゃなくてなんかチャットで会話をしてたんですが、そう、明けましておめでとうございます。お、立花岡さん、明けましておめでとうございます。七志さんもこんばんは、毎度でございます。こんちゃタンヤオ2000。はい、あ、なんか一瞬声が聞こえたぞ。いや、気のせいか。はい、というわけでですね、はい、明けましておめでとうございます。あ、そんなわけでですね、謝罪会見っていうかですね、アリスさんが来てないってな感じではございますが、はい、ピンフタンヤオが正義にゃーということで、お、しついさんもわごつこんばんは、毎度でございます。そういえば、話は変わりますが、このうさ耳ちょっと可愛くないですかね。ついこの間まで私うさ耳つけてたらね、なんか頭にネギが刺さってるとかね、ニラ刺さってるよとかね、いろいろと言われたんで、ちょっとうさ耳、可愛らしいうさ耳っぽいうさ耳を、つけてみました。はい、というわけで、うどん伯爵さんも明けましておめでとうございます。まあ、いきなり謝罪会見、まあ、いつものやつではございますが、まあ、この辺は気にせずですね、アリスさんに連絡を入れてみましょう。アリスさんいないの？アリスさんいない、いない、いないかな？いや、ついさっきまでね、いたんですよ。ついさっきまでいたんです。ついさっきまでいたんですよ。ちょっとお呼び出ししてみましょう。ポポポポポポ。ポポポポポポポ。ポポポポポポポポポ。おそらくはネット回線とかその辺のね、影響かなとかって思っておりますが。お、当選坊主さんさん、ニコニコ広告。ありがとうございます。ガンダムみたいに耳からレーザー出しそう。いや、ガンダムで耳からレーザー出すやついましたっけ？ガンダムで耳からレーザー出すやついましたっけ？そういえば、その麻雀配信とかしたいですよね。はい、そんなこんなでですね、まあ、いつまでもこの画面のままではしゃあないので、いつものようにレイブンズナイトやっていきたいと思います。さて、そういえば、何でしたっけ？ストリームアバターさんもいませんね。はい。いろいろと遅刻してる感じではございますが、レイブンズナイト、今日も楽しんでいきましょう。よろしくお願いいたします。これだ！皆さんこんばんは、レイブンズナイトの時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するお正月スペシャルなラジオ番組です。メインパーソナリティ私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。間に合ったか？間に合ってな、うんうん、あ、名前が一般兵のままになってますね。はい、まあ、このね、OBS の画面で、この一般兵ってところと変態ってところをですね、使い回して利用してるんでね、名前の部分がそのままだったりすることはございます。当選坊主さんさん、ニコニコ国、追加でたくさんありがとうございます。おかげさまでですね、第10位にランクインいたしました。ニコニコ生放送の方でですね、第10位にランクインしてます。ありがとうございます。いや、ね、こうやってね、その広告の効果が出るのは非常にありがたいです。お、ムニムニさんもこんばんは、まいどっす。はい、今日はですね、まあ、アリスさん、つい先ほどまで一緒にお話をしてたんですが、なんかね、うん、まだいないんですよね。まだいないっていうことでですね、そう、まあ、私自身もね、ニコニコ広告を、ぶち込みつつ、 はい、ああしまった、俺がニコニコ報告してるのバレバレですね。 HR さんがニコニコ報告しましたら自作自演がバレてしまってます。これだとまずいので広告主を変えておきましょう、秘密結社コンズに。まあ今さらね自作自演広告バレても仕方バレてもいいとは思うんですけどね。はい、当選坊主さんさんが追加でニコニコ広告追い広告いただいております。ありがとうございます。はい、ナイス自作自演。はい、まあ、そんなこんなでですね、そうすごい今さら感、すごい今さら感ではございますが、そうレイヴンズナイトね、なんとなんとなんと第699回でございます。699回放送でございますよ。ちょっとちょっとちょっと、お姉さん、お兄さん方、お姉様方、来週第700回です。来週第700回放送でございますよ。700回ね、祝699回。おーっと、久しぶりにパーティーパロットが降ってきております。ありがとうございます。久しぶりにおめでたのパーティーパロットが降ってきております。そう、YouTube やニコニコ生放送のですね概要欄に書いておりますパーティーパロットのね、何でしたっけ、パーティーパロットをボタンを押して投げるボタンを押すと、上空からパーティーパロットが降ってくるっていう感じではございますが、はい、本気人さんこんばんは、毎度でございます。アリスちゃんはっていうことではございますが、アリスちゃんね遅刻してるんですよ、遅刻してるんです。はい、忘れた頃にパーティーパロット、本当におめでたい感じでございます。はい、いやー本当におめでとうございます。めっちゃ綺麗ということでですね、パーティーパロット皆さんもね連打することによって、降らすことできますんでね。はい、先月ぐらいに押したけど降ってこなかったから実装解除したと思ってたんだ、パーティーパロットっていうわけではございますが、いやね解除はしてなかったんですけど、たまにね上空に溜まって大量に落ちてくることがあるんですが、詰まったまんまになってる可能性っていうのか、またはですね、こちらのパーティーパロットの機能に関しましては、うちのにね何度かゲストに登場していただいた伊達五十嵐さんの、サーバーを利用させていただいております。ですのでね、伊達さんのサーバーがちょっと不具合とかがあったばら、降ってこないってこともあるやもしれません。はい、伊達さんには感謝感激ということでですね、はい、鶴瓶さんもニコニコ報告ありがとうございます。いやー本当にねありがたいありがたい。いや、そういえばそのアリスさんにね、アリスさんが来た時にですね、ちょっとお見せしたかったんですが、そう新年、そうそうですね、そう私にですねファンアートが届きましてありがとうございます。そう、ですね、まあ、こちらにすでにリスナーさんとして来ていただいてるんですが、こうポイポイさんからですね、ファンアートをいただきました。うさぎ年らしいファンアートですね。はい、いただきましたのでですね、それをですねこの場をお借りして、この場をお借りしてというか、まあ、私の番組なんですけど、私とアリスさんの、レイヴンズナイトなんですけど、この場をお借りしてですね、紹介したいと思います。というわけでですね、ポイポイさんに、描いていただきました、うさ耳エイチャルの、画像でございます。ドン、はい、腹筋8つに割れてますね。腹筋8つに割れてますね。これはごっついな、おいということでですね、はい、というわけでポイポイさんにいただきました、私、うさ耳 HR のファンアートでございます。ありがとうございました。これねちょっとアリスさんが来た時にもねお見せしてちょっと感想を聞きたいなって思います。はい、もうねわらわらわらわらわらっていうことでですね、本気凛さんもだいぶ、ね、力士さんもムキムキということで、なぜかね私ファンアート、いや普段こうガリガリなのでね、私そのファンアートをいただくとき、なぜかねムキムキになること多いんですよね。なんででしょう、うん、なぜかムキムキになることがね非常に多いので、いやーこれねまあ男の差がというやつですかね。まあムキムキエイチャル、ムキムキエイチャルはやっぱ需要がある、そんな感じなのかな。需要はあるのかな。はい、本麒麟さんにむちゃくちゃイケメンに書いていただいたんですね。可愛く書いていただいてます。はい、いやでもねイケメンに書いていただいたやつもあるんですよ、実を言うと。 そう、めちゃめちゃね、イケメンに描いていただいた、私のね、ファンアートもございまして、そう、なんだろう、これね、そう、どれだったっけ、どこだったっけ、これだ、これだ。これちょっとこれもね、ちょっとこれもぽいぽいさんにいただいたやつではございますが、よいしょよいしょ。そう、エルデンリングってゲームでですね、分身系のまスタンドみたいなね、戦技をよく使ってたんですよね。そう、戦技というか技を使ってたらですね、それにちなんでですね、こうジョジョ風の私を描いていただいた。いやー、これイケメンですよね。かっこいい、これね、分身な技をよく使ってたのでね、ジョジョ風のエイチャルを書いていただいたりしました。ありがとうございます。まあ、こういうね、ファンアート、大変嬉しく思います。まあ、個人的には可愛い女の子がやっぱり見たい、可愛い女の子見たいんでね、可愛い女の子も、よろしくお願いいたします。まあ、最近だとチャルコちゃんやね、チャルミちゃんとか、あとはね、どれだったっけ、チャルミちゃんがね、ハルバード持って構えてる、ね、何でしたっけ、あれに使えそうな、ね、サムネとかタイトルとかに使えそうな、こんなイラストもいただきました。ありがとうございます。そう、ロリエイチャルじゃない、美少女エイチャルことチャルミちゃんですね。まあ、これらの、ね、ファンアート本当にありがとうございます。感謝感激でございます。さあ、当選坊主さんさんで、ニコニコ国大盤振る舞いですね。本当にありがとうございます。まあ、今日の、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第699回放送ではございますが、本日のお題をね、紹介していきたいと思います。本日のお題を紹介する前にですね、皆様、今年の正月いかがお過ごしだったでしょうか。まあ、お題がね、まんまね、本日のお題そのまんまなんですけどね。はい、皆さん今年の正月いかがお過ごしだったでしょうか。初詣は行きましたか。厄払いとかね、厄払いとかってやるとね、言うとね、ジェネレーションがバレちゃうっていうこともあったりしますからね、お払いとか行ったりすることもあったかもしれません。まあ、そんなこんなでですね、本日のお題はですね、お、仕事は大変ですね、そいつは。そう、うちもね、そうなんですよ、お正月、まあ、2日間はお休みだったんですが、そう、何しかね、うどん製の方々にうどんを提供するお仕事してるんですよね。はい、うどん製の方々にうどんを提供するお仕事、私やっておりますので、まあ、そういったね、その正月からっていうのもね、やっぱり書き入れ時だったりするんですよ。ですんでね、そのうどんをこうね、年明けうどんっていうのをですね、皆さんに提供するような、そんな、感じの、お仕事をしてたりしてたんですが、というわけでですね、何もせずゴロゴロしてた、いいですね、力さん、ゴロゴロする。でもね、意外とゴロゴロしてたら一瞬でね、時間が過ぎちゃうんですよね。だって見てください、今日11月11日ですよ。そう、11月11日でございます。ですんでね、あと4日ぐらいするとね、なんだったっけ、今月1月でもうすぎて、すでに半月経ってみる感じでございますが、はい、ぽいぽいさんがですね、うどん製でそばって敵ですか、友ですか、別もです。はい、何でしたっけ、ライバルにならないんですよね。何しか、そのなんだろう、別にお客さんを取り合わないって言ったらいいんですかね。はい、そうですんでね、そのうどん製でも、ラーメン屋さんもありますし、当然お蕎麦屋さんもございますし、かといってですね、そのうどんとお蕎麦を、どっちも提供しているお店っていうのもあるんですよね。で、今日私ね、ツイッターでちょっと上げましたが、まあ、あるお店、しっぽくうどんとかが有名なお店でですね、うどんをお昼ご飯食べてきたんですけど、そちらのお店はですね、うどんだけではなくお蕎麦も提供しているお店でございます。で、意外とね、うどん県のお蕎麦っていうのはですね、なんだったっけ、 そう、普通のそば粉だけじゃなくてですね、うどん粉も混ぜて作るおそばを提供することが多いんですよね。ということはどうなるかって言ったら、ほらおそばって結構ホロホロホロホロホロってね溶けちゃうというか、サラサラっとしたイメージがあると思うんですが、うどん県のねおそばっていうのは結構もっちりしてたりするんですよ。おそばなのにコシがある、まあコシがあるほどはいかないんですけどね、そう もっちりしてた感じなので、またね、普通のおそばとは一味違ったおそばを体験することができます。ですんでね、うどん製にとってはおそばって敵ですかっていうことではございますが、敵ではないですかね。そう、まあ年越しそば、私もね年越しそば食べましたし、で実際ね、うちのそのうどんを提供するねお店もですね、一時期おそばもやってたんですよ。ただねおそばをやるとね、やっぱりその正月早々釜を大掃除しないといけないっていうね、苦行が待ってたりするので、結構ねそうおそばを提供してしまうと、それを、おそばを茹でた釜っていうのをですね綺麗に掃除しないと、その次からお店に来ていただく人の中にそばアレルギーの方がいらっしゃったりすると大変なことになりますのでね。ですんで、まあ、今年とかはやってないですね。はい、はい、ポッキーの日、ポッキーの日でございます。ポッキーの日ではございます。1111が並ぶとね、ポッキーの日っていうのはポッキーの日ではないと思いますけどね。そう、アレルギー、そう、お蕎麦。お蕎麦はね、本当にね、その、何でしたっけ、お蕎麦を茹でた釜で、うどんを茹でて、その、うどんを提供すると、蕎麦アレルギーが発症しちゃったりすることがあるんですよ。ですので、その、本当にね、気にするところはですね、お蕎麦用と、ね、うどん用分けておかないといけないのと、あとはあれですね、その別に食べなくてもですね、そうお蕎麦屋さんに入店するだけで、アレルギーが出てしまうって方もいらっしゃいますから、ですんでね、本当に蕎麦に関しましては気をつけないといけないですね。ですんで、そう、やっぱりお蕎麦を打つ、お蕎麦を提供しているところはちゃんと蕎麦提供してますんでね、しっかり店頭に書いてると思います。さあそんなこんなでですね、今年の、お題、699回のお題は、今年の正月でございます。皆様今年の正月はいかがお過ごしだったでしょうか。そう、何をしてたかですね、教えていただければと思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、あれですね、コメントとかですね、こちらの放送は YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスでの放送を行っておりますので、それらのどちらのサイトでも OK です。コメントしていただければ、コメントを拾わせていただきます。まあ、後半のお題のコーナーでですね、できるだけ拾いたいと思いますので、お題のコーナー、皆さん投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介させていただきます。お題のコーナーはだいたい23時ぐらいから予定しておりますので、お題が気になるという方はですね、そちらの23時から、よろしくお願いいたします。さあそんなこんなで、アリスさん、アリスさん来ないね。699回放送ですよ、本当699回放送ではございますけど、まあ来ないね。うん、いいや。はい、というわけで、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ジングルを流していきましょう。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュース、まあ先週1週間どころか年末年始に起こったちょっとしたニュース とかですね、最近我々が何をしているとか、そういった話の内容を皆様に提供していくような、そんなコーナーとなっております。まあ、前半戦のね、ある意味時間つぶしコーナーというわけではございますが、まあね、いろいろと世間を賑わしているニュースいっぱいあったと思うんですよね。そう、というわけでですね、いくつかですね、気になる話題、ニュースなんかを紹介していきたいと思います。さあ、そんなわけでですね、よっ、あれ、どれだったっけ、いくつかですね、紹介したいニュースがあったんですが、はい、これですね、ある意味皆さんの豆知識、そう、皆さんですね、携帯電話、Android タブレット、Android の携帯電話、iPhone、ご利用いただいていると思います。まあ、最近だとね、スマートフォンがね、メインの感じになっておりますが、そんなわけでですね、そう、Android 携帯を、使用されている方、ある意味ね、豆知識なのかもしれません。というわけで、まずは最初の話題、こちらでございます。じゃじゃん。はい、Android のスマホの電源を5回押さないで、長野県警が異例の呼びかけということでございます。いや、ポッケに入れたらね、電源ボタンポチポチ落ちてしまう可能性っていうのは重々あると思うんですが、そう、これね、皆さん気になると思います。一体何が起こるのかっていうことでですね、そう、Android のですね、スマートフォン Android ですね、電源ボタンを5回押すとですね、誤って110番通報されるらしいです。そう、ですね、これね、爆発はしないです。爆発したら困るんですが、まあ、こちらはですね、Android 最近の OS では、電源ボタンを5回以上連続で押すとですね、登録された緊急通報先に自動で電話する機能がありまして、まあ、これに関してですね、誤作動によって通報が相次いだそうです。はい。まあ、こちらはですね、なんと、誤って、まあ、そのね、長野県警ではですね、110番通報した誤説の件数がですね、前年の約 2.6 倍に膨れ上がったらしいです。はい、で、まあ、通報後にですね、警察さんが折り返しても反応がなかった 無応答だとかも、結構な件数があったらしいんですよね。まあ、こちらに関しましては、緊急通報機能の追加に関しましては、去年の10月に発売された、まあ、リリースされた、Android 12以降です。そう、去年のですね、おととしか、2021年の10月にリリースされた Android 12以降の OS が入っているスマートフォンの場合ですと、電源ボタンを5回連続押すことによって、通常基本設定のまま緊急通報先が110番になっている場合がありまして、そう、ポケットに入れてたら勝手にね、110番通報してしまったとかですね、知らないうちに110番につながったなどの、説明なんかもあるそうです。ただですね、まあ、こちらに関しましては、間違えて、連絡した場合でもすぐには切らないで、使う必要がない場合は設定を確認してもらい、まあ、また間違えて、まあ、ポケットの中入れてたらね、電源ボタンついついポチポチって押しちゃうことあると思うんですよね。まあ、その場合もですね、電話を切らずに間違えたことを伝えてほしいということではございます。そう、5回押す用事って何があるのかなっていうことではございますが、いや、あれなんですよ、ポケットの中に入れてたら勝手に発信してしまったっていうこととかが、結構あるそうです。ですんでね、そう、まあ、スマートフォンによってはですね、電源ボタンが押しにくい位置にあったり、わざと押しづらくしているようなケースもあるんですが、何でしたっけ、スマートフォンによっては簡単に押せちゃう、電源ボタンを簡単に押せちゃうっていうことがあるんですよ。 ですので、まあ、これはですね、Android 12以上のですねスマートフォンをお持ちの方はですね、緊急通報、まあ、でもねある意味便利かもしれませんけどね、その例えばね、あの怖い人に絡まれてる時にねポケットに手突っ込んでカチカチカチカチカチって5回押して緊急通報になってね、あのその時のやり取りをなんとか聞かせて助けてもらうとかっていう、まあ11110とか打てないですからね。まあでもあれですよね、何でしたっけ、緊急通報に関しましては音声認識でやったら Hey Siri! Hey Siri!警察に電話してとかって言って勝手に電話してくれたりするとまあいいのかもしれませんけどね。そうですので皆さん、Android のスマートフォン、でなおかつ Android バージョン12以上を使っている方は、電源ボタン5回連続押すと、緊急通報つながるという機能がございますので、皆さん、ね、設定とかを見直していただいて気をつけていただければと思います。はい、まあ勝手に気づいたらそうですね、勝手にね、通報されてたっていうのはちょっとあるかもしれませんけどね。まあでももともとねなかった機能が追加されて、そういったものになるっていうのもね、まあ確かに確かに便利にはなりつつあるんですけど、便利にはなりつつあるんですが、まあ勝手にやられると困りますよね。そう、私自身もね、ついこの間、まあ、去年の年末ぐらいのお話なんですが、 Windows アップデート、勝手に入ってですね、朝起きたらパソコンが動かなくなっててラジオ放送できなかったっていうね、そういうこともありましたから、まあ便利になるのもいいんですけど、何でもかんでも勝手にやられるっていうのは多少困るってところっていうのはあるかもしれません。まあ、今後ね AI による判断とかね、そういったものがね、世界的に普及していくと思うんですが、それでもですねやっぱり人の手によってですね、大事な作業っていうのはやっていかないといけないのではないかなって、そんな気はしてする今日この頃でございます。さあというわけでですね、続いてもう一つの、ニュース、こちらはですね、インターネット老人会が始まりそうな話題ではございますが、はい、インターネット老人会が始まりそうな話題、じゃじゃん、テレ放題2024年1月にサービス終了。これ今でもテレ放題使ってる人いるのかな。はい、マークさんこんばんは、毎度でございます。さあ、先ほどからヘッドラインのニュースを行っておりますが、さっきはですね、スマートフォン電源ボタンを5回押すと勝手に警察につながったりすることがありますので、皆さん注意してくださいっていう話ではございますが、そう、うどん伯爵さんもおっしゃるようにね、もういらないでしょテレ放題っていうことではございます。さあテレ放題ね、一体何ぞやっていうことではございますが、このテレ放題っていうのはですね、90年代に登場したこのサービスでございます。まあ、1990年代にねネットを使ってたそこのあなたには、ちょっとねなんか思い出深いサービスなのかもしれませんが、そう、このオプションサービスはですね、2023年9月に受付が終了しまして、2024年の1月にサービスが終了するらしいです。まあ、こちらはですね当時のネットのユーザーにとっちゃもう神サービスだったっすよね。まあ何でしたっけ、時間は11時からには限られてますが、使い放題だったっていう、ね、感じではございます。はい、もういらないでしょうテレ放題、なくなるのは寂しくあるね。まあ確かにそうですね、遠距離通話をするときによく使ってたわっていうことでございます。お、親父さんもこんばんは、毎度でございます、いらっしゃいませ。さあ親父さんとかマクさんとかね、多分若い世代の方だと思うんですが、テレ放題ってご存知でしょうかね。昔はねインターネットが使い放題じゃなかったんですよね、使えば使うだけ1分単位でねお金がかかるっていう、そんな時代があったんですよね。でそんな中、深夜の23時から、朝の何時だったかな、そう、深夜の23時から朝の8時まで、インターネットし放題みたいなね お、なるほど、ギリギリパケシ経験世代。おー、パケシありましたよね。そう、まあ、なんだったっけな、携帯電話とかでですね、そう、携帯電話でネットができるよ世代になったりした時にですね、そう、携帯電話で、ね、何でしたっけ、音楽配信とかをダウンロードしたり、音楽というか、まあ、着メロとかをダウンロードしたりすると、らい金額、ね、請求されたりっていうことがあったんですよね。そう、まあ、ほんと、パケシ。パケシっていう単語もね、今では絶対聞かないと思いますが、でもね、意外に意外、今でもですね、そう、パケシあるんですよね。たまにね、やらかすことがあるんですが、そう、何でしたっけ、会社とかの携帯電話とかでですね、まあ、通話専用で契約してるスマートフォン、そう、何でしたっけ、会社とかで使用する携帯電話でですね、契約料を安くするために通話専用で、契約しててですね、通話し放題の状態、サービスにしてる状態で、まあ、そのスマホでですね、ついついネットを見てしまい、えらいことになってしまうっていうケースが、まあまあ、稀によくある、そうです。ね。そう。まあ、会社のね、会社のスマホでネット見んなよって話になりますけど、そう。ですんでね、一応ね、まあ、最近のスマホはできるのかな？そう。ネットへの接続？まあ、4G とか、5G、まあ、3G とかのね、ネットへの接続を、できないようにする設定っていうのがですね、スマートフォンにはあるはずなんですよ。最近のスマホにあるかどうかわかんないですけどね。そう。それをやらずにですね、通話専用で契約してる携帯でネットを見てしまい、えらいことになった。っていうね、そんな、話もございます。今までなかなか聞かない。個人ではパケシっていうのは聞かないんですけど。まあ、でも最近だとあれかな、まあ、ギガが足りなくなるって表現、もう私の中ではものすごい違和感があるんですが、そう、ネットを使いすぎて、通信速度が極端に遅くなるっていうのもある意味パケシなのかもしれませんけどね。はい、ではでは、うどん伯爵さんもですね、私が初めてインターネットにつないだのは 33kbps のモデルでした。今は 54mbps くらい出てます。速度1000倍以上になったんですね。そう、めちゃめちゃスピード変わりますよね。そう、1000倍どころかどうなんですかね。ちょっと私のあれ見てみましょうか。ネットの速度よいしょ。どれだったっけ、これかなんかブラウザ、ん、違う、これは関係ないね。よいしょ。はい、Wi-Fi が普及したのってそもそもいつからだったっけっていうことではございますが、あー、いつからでしょうね。 Wi-Fi とかがね、普及しだしたっていうのは確かにいつから普及しだしたのか気になるところではございますが、さあ、というわけで有名なファスト .com でのスピードチェックではございます。えい、お、結構出てますね。はい、結構出てると。詳細を表示。お、上りもこの時間にしては、そこそこスピード出てるかな。はい、というわけで、最近の今最速って 10Gbps でしたっていうことではございますが、そうですね、ファストはすげえスピード出るからな。そう、ファストはすげえスピード出るんですけど、今だとね 8Gbps。 あー、まあ確かに、まあ、でも業務用回線とかでしたらもう少し早いってやつもありますからね。ポイポイさんがね、昔はフロッピーやばいって騒いでたみたいな感じですね。フロッピーディスクの容量やばかったですよね。今だと写真1枚すら入らない、そんな悲しい感じではございます。 そう、 Wi-Fi が普及したのってそもそもいつからだったっけっていうのも、それ気になりますよね。めっちゃ気になりますね。ちょっと気になったらちょっと調べずにはいられなくなった、今日この俺でございます。はい。Wi-Fi に関しましては無線 LAN に関する商標登録らしいでございますが、無線 LAN のことを Wi-Fi と言われ出したのが、なんとなんと、1997年だそうですね。今から約26年前ぐらいかな。1997年の、9月の21日から、国際商標としまして、国際標準の IEEE802.11 としまして、その Wi-Fi っていうのが、使われ出したらしいですね。そう。でもその無線 LAN 自体は実際はどうなんでしょうね。無線 LAN 自体 IEEE802.11、 あ、これやっぱり1997年ですね。1997年の6月から使われ出したらしいですですね。でもその無線 LAN の企画ってね、意外と面白いというか、基本的には、まあ、免許証はいらないんですけど、そう、IEEE802.11J っていう企画があるんですが、こちらはですね、なんとなんと、免許がいる企画だったらしいです。そう、あの無線のね、まあ、無線に限らず電波を使う場合って、その免許が必要だったりするんですが、なんとなんと Wi-Fi を使うにも 特定の規格によってはですね、免許が必要だったっていう話があるそうですよ。これまたね、結構前からあったんですね、その規格。そう、結構前からあったんですよね。そうですんでね、そう、まあ、使うこと、基本的には免許が必要なものって、あの一般向けに販売されるってことはないとは思いますが、そう、電波を扱うのって結構ね、免許系必要だったりするんですよね。はい、うどん伯爵さんが、無線ルーターが簡単に変えて Wi-Fi が本格的に普及しだしたのは2000年頃からですね。確かにそうですね。で、結構前からあった、そう、無線 LAN の企画に関しては結構前からではございますが、まあでも25年かー。なるほど、25年ね。ね。はい。まあ、25年。まあ、でも25年って言ったら、そう、ちょうど、Windows 95 が発売されてちょっと後ですよね。そう、Windows 95 っていうのが1995年に発売されました。まあ今ではね、Windows 10だとか Windows 11だとかね、なってると思うんですけど、やっぱりね、その1995年の Windows 95ですよね。まあその当時インターネットなんかもパソコン通信とか呼ばれててですね、そう、結構ね、そのネットワークのサービス自体には結構敷居が高くて、高額な利用料金とか通信費用がかかったりとかね、ありました。ホームページを持てるっていうのもね、もう当時ではホームページを持ってるってだけで当時ではものすごい、ステータスだったりしましたんでね。はい、年齢がで Windows 95がインターネット元年って言われてるよね。確かにそうですね。まあ当時、そう、インターネットといえば掲示板、チャット、あとあれですね、何でしたっけ、キリバンとかね、ありましたよね。組み逃げすんな的なね。はい、アンドラスさんもこんばんは、毎度でございます。現在ですね、インターネット老人会のような話が行われております。はい、アーリスさんいらっしゃいませ、こんばんは。
いやー、なかなか会話に入れないなと思ってすごい困ってたよ。
おほうほうほうほうほうほう、そうそうそう、あの、なんでしたっけ、いつものように現在、配信モードが有効です、安全には気をつけてね、カッコ無効にするみたいなボタンが表示されている状態でございますので、ポコポンっていうのが気づかなかった感じではございますが、はい、というわけでアリスさんいらっしゃいませ。はい、アリスちゃーんっていうことではございます。
ちょわーん、
ちょわーん。さあ、画面を、お、 アリスちゃん、そう、アリスちゃんを待ってる方がいらっしゃる。ね、アリスちゃんまだみたいな感じでね、待ってる方がたくさんいらっしゃいましたんでね。さあ、今からね、アリスさんの声を存分に聞いていただければと思います。さあ、天使アリスは消しときましょう。天使アリスは消しといて。そう、そういえばアリスさん。
うん。
まあ、あの、私のうさ耳見てください。まだ見れないかもしれませんが。そう、私のうさ耳。
今ね、
はい、
よいしょ、
アリスさん、アリスさん、アリスちゃんが来るまでの間の前座のエイチャラ兄貴ご苦労様でした。うわ、俺前座扱いになってる、俺前座扱いになってる、
なんということ
。いや
、はい、危ないな、
危ないね。まあ、アリスさんにね、ちょっと見てもらいたいものもあったりしたんでね、あの、まあ、このうさ耳、ね、うさ耳もそうなんですが、このうさ耳もそうなんですが、来た、メインアリス来た、これで勝つる。
あれ、
はい、どうされました、はい、
ん、なんか違うぞ。
何がですか。
うさ耳が、
うさ耳可愛いでしょこれ。
うん、なんだろう、なんか前のと違う。
そう、あの前のうさ耳はね、なんか頭にネギ刺してるとかさ、頭からニラが生えてるとかさ、いろいろとこう言われたんで、ちょっとね、可愛らしいやつにしてみました。
アリスが映ってません。
はい、アリスさん、画面共有していただいてますでしょうか。
あ、そっか。
そうなんです。それを待ってるんです、私は。
すみません、すみません。
いいですよ。
いや、なんかもう、バッチリ OK って思ってたんで。
なるほど。
ダメだな、もう。
全然、よきよきですよ。
すまん、すまん。
うさ耳がエイチャルさんの足じゃないです。
足
はい、これのどれかに正解。わかるかな。お、星が4つ。え、でも全部同じフォントに見えますよね。
え、
そう、星が、アンドラスさんがコメントでですね、星で 1,2,3,4,5,6,7 星が7つあって、これのどれかに正解とかわかるかなっていうコメントをいただいてるんですが、そう、ね、なんかフォントが違ったら、あの、このね、フォン、うん、何でしたっけ、文字の読み上げツールじゃないです。あの、文字のね、あの、表示ツールで、フォントが違ったり、バグったりするんですけどね。
そう、一番最後。
一番端、最後。なるほど。はい、今の HR 兄貴はすごく動いてるんですが、現物も動いてるんですが、動いてます。はい。右向くと右向きます。左向くと左向きます。正面向くと正面向きます。うん、めっちゃ動きます。はい。はい、アリスさんの、画面共有来ました。はい、来ました、ありがとうございます。ちょっとお待ちくださいね、すぐさま準備いたしますので、今しばらくお待ちください。よいしょ、とうとう、なんかよ、これだ、これでいいのかな。あ、アリスさんが、アリスさんの体が半分になってる、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、ほい、ずりずりずりずりずりずり出てきた。
そうかそうか、これはコードが違うんだな。
コードが違う、どういうことですか。
いや、星のね、
はい、
要するにフォントは同じだけど、うん、コードが違う
字なんだね。あ、そうか、なるほど。はい、逆立ちって対応されてるっていうことで、その星が正解。あ、はあはあ、あ、本当だ、
どれだ、
一番右が違う。
え、そうなの。
一番右が違う、よく見ると。
どうやって。
あ、違う。
ん？え？
ぬ、ぬぬぬぬぬ、むむむむむ。
だから、同じなんですよ。同じなんだけど、コードが違うの。
あ、そうなのね。
うん、うん、うん。
はい、というわけで、アリスさん、こんばんは。
こんばんは。
明けまして、おめでとうございます。明けましたけど、おめでとうございます。
明けました、おめでとうございます。
明けました、おめでとう。はい、というわけでですね、アリスさん、ま
あ、良いお年を。
良い、いやいやいやいや、まだ早いですよ。そう、この、うん、このうさ耳なんですが、あれなんですよ、うん、以前ね、うちのラジオにゲストに来ていただいた、あの、サンダーボルトライゼさんって方がいらっしゃったと思うんですが、
ライゼさん、
そう、その方がですね、ライブ 2D 用に提供してた、まあ、あの、いわゆる、我々 3D モデルなんですけど、VTuber さんって 2D のモデルの方がいらっしゃるじゃないですか。
うん、
ライブ 2D 用に提供していただいた、その、うさみみちゃんをですね、ちょっと、解体させていただきまして、まあ、本人の許可もいただきまして、 解体させていただきまして、専用のテクスチャーにすることによってそのライゼさんのうさ耳モデルを、V ロイドでも使えるようにっていうのを、やった感じでございます。
ほう。
ですんでね、ちょっとそのね、ふわふわふわふわ感というかですね、そういったものが出てる感じになってまして、
可愛いよ。
そう、あのね、我は私じゃなくてその女の子に装備させるとこんな感じになってですね、非常に可愛いうさ耳として、使えるようにねできている感じではございます。チャルコちゃんとチャルミちゃんに、試しに装備させてみましたが、
もう可愛いの、中のフワフワがね。
そうそうそう、中のフワフワがですね。そう、これね、私のツイッターの方にですね、素材を載せておりますので、 V ロイドスタジオを利用されている方はぜひぜひご利用してみてください。そして、2D のね、お体をお持ちの方はですね、そのサンダーボルトライゼさんの、素材の方をですね、本家の素材の方を利用していただければ、まあ、そちらはですね、ちょっと V ロイドでは使えなかった垂れ耳とか折れ耳とかもですね、対応してますので、ぜひぜひ、そちらもご利用いただければと思います。というわけで宣伝したところでですね、アリスさんにちょっと見てもらいたいのがあるんですよ。
なんだい？
そう、すでにアリスさんが来る前に皆様には紹介させていただいたんですが、そう、ポイポイさんにですね、私の正月用のファンアートをいただいたんです。
そう。
はい、そちらのファンアートがですね、ちょっとアリスさんにも見ていただいて、ちょっと感想をね、聞きたくてですね、載せたいと思います。それがこちらでございます。じゃじゃん！うさみみ HR でございます。
ね、なんで、
はい、
マッチョなの？
はいはい。
なんでマッチョなの？
ね、最近私はなんかマッチョにされる傾向があるそうです。
はい、あのさ、
はいはいはい、
これって、
はい、
もちろんバニーガール姿だよね。
バニーガール姿ですね。バニーガール姿なのかな。
変態としか。栄養がないんで、
ね、背後で驚くアリス、これは多分アリスさんじゃなくてうどん芸かな、冷泉うどん芸稲葉かな、いやアリスさんかな、どっちだろう。アリスさんっぽくもありますけど、
これは
うどん芸っぽくもありますよね。どっち書いたんだろうね。うどん芸はでもあれなんですよね、ツインテールじゃなくてロングヘアなんですよ。はい、アリスさん、あ、アリスさんらしいです。
ないのか、
アリスさんらしいですね。そう、うどん芸はロングヘアなのでね、これはアリスさん、ツインテール、ポイポイさんもアリスさん。
ありがとう。
らしい。
かわいいぞ。
ね、ムキムキな、ね、HR、ムキムキ HR あるあるっていうことではございます。
いやいやいやいや、ちょっとこれは変態度がちょっと。
変態度とか言わないでください。変態度言わないでください。
なんで HR さんだけの単位じゃん。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど。あ、そっか。さっきのさ、アリスさん。星のやつさ、なんか昔はさ、星がリンクにつながってて、正解を押すと、隠しサイトに行けるっていうのあったっすよね。あったあったあった。めちゃめちゃ
あった。しかもね、その時にはね、リンクに貼った時のアンダーバーをちゃんと消しておかないと。
そうそうそうそうそう。あったあったあった。めちゃめちゃあった。
懐かしいな。
いやー。
僕もあれだよ。
なるほどね。それか、そのネタか。
JPEG の画像の中に URL 仕込んだりとかしたよ、
はい、あ、マジですか。
うん、隠し扉。
私は隠しページってやったら何でしたっけ、あれ、このページは表示されませんみたいな、エラー画面が出るようにして、
うん、
でそのエラー画面の一部にリンクがあって、そこから掲示板につながるっていうようなものを仕込んでた時期がございました。
は JPEG の画像の中なので、はい、JPEG をまず解析しないとダメっていう。
おお、それはまた難しいですね。
うん、
はい、というわけでですね、紳士だそうです。私紳士らしいですよ。
紳士、
紳士です。
変態紳士、
変態という名の紳士です
だよね。
ね、
え、
ね、嘘のやつ、嘘も、嘘のやつも貼ってたっていうことではございますか。そういえば何でしたっけ、先週さ、まあ新年の企画としておみくじ企画をやったんですが、まあおみくじのね、切り抜き動画なんかも、私のツイッターの方に上げました。 YouTube でもですね、後々上げる予定ではございますので、まあよかったらですね、見ていただければと思います。その例のおみくじでございます。
例のおみくじ、
例のおみくじでございます。 ちょっとね、一部基地を追加しました。
うん。
一部基地を追加しましたが、ね、例のおみくじでございます。よっ。アリスさん、今週も引いとくかい？この例のおみくじ。
引くよ。うん。
一部基地をね、追加させていただきましたが、はい。はい、じゃあ、回しましょうか。
はいよ。
いきますよ。よー、うん、スタート。
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダ
ダダダダダダダ
ダダダダ
ダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダ
友吉って何？
いや、なんか友達の基地。
わかんないよ。
友吉でございます。
友吉、はい、じゃあもう一回。
はい。新しいの出ました。だらだらだ
らだらだら。新しいの出ろ。
小吉前もありましたね。
もう。
そう、ね、多分ね、追加した2個ぐらいしかないんでね、多分出ないと思います。
え、2個？じゃあもう1個出すよ、僕は今。
はい、
はい、じゃあ、そういえばさ、
はい、
トイロイドじゃなくて、なんかアップしたらさ、うん、ほら、目をさ、くの字がくっつくような、うきゃーっていう目が、
あ、いやいやいや、はい、
買えなくなってしまって寂しいんだ。
あー、そっかそっか。
はい、止まれ、うん、
一挙。
新しいじゃないか。
新しい。いや、これ一挙は前に出ましたね、ご一挙。
え、そうだっけ。
ありました、ありました、前回やりました。
え、出た。
出ました。
出た。
何これって言ったら、何でしたっけ、まあ、こういうのもね、こういうのが出るのも、今日が出るのもご一興みたいな感じでですね。はい、XXX さん、こんばんは。毎の年ございます。おみくじやっときますか？おみくじやっときますか？
こんばんは。おみくじやっていきますか？
さあ、じゃあ回しましょう。
はい。はい。XX、なんで XX なの？
なんで読むんで
しょう？そうなんだけど、そうなんだけど、なんて言ったらいいかわかんないじゃないか。
やっていくそうですね。はい。今日を増やしたら強率が上がるから良くない。そう、今日はね、増やしてないと思います。さあ、
え、
今日は増やしてないです。
やべかん。
あ、ちょっと今タイミングずれたね、アリスさんと基地が出ましたけど、木基地が出ました。
止めれ。
タイミングずれてますので、もう、もう一回回しておきましょう。ね、ガチャを2トライ。もう一回、まあね、ね、お、納豆さんもこんばんは、今年もよろしくお願いします。止めて。お、目が出ました。
なんかこれ一番インパクトあるな。
これ一番インパクトありますよね。はい、今日の中身だけ。
中身だけ。でも基地のさ、侍だけとか、はい、口だけとかない
の？あ、ないです、ないです。さすがにそれ用意してないですね。
うん、
山基地。
これが新しいの？
これ新しいやつです。ヤバ基地です。はい、もうヤバ基地でいいと思います。
ヤバ
基地すっごいヤバい基地です。めっちゃヤバい基地だと思います。
マジいい方にヤバいの？
マジヤバの基地ですね。はい、ヤバ基地でこれでいいんちゃいます。はい、納豆さんも、おみくじ回していきますか。これぐらいですかね、新しく追加されたやつは。はい、毎度おなじみね、いろんなね、基地、今日だとか基地とか出てくるね、切り抜き動画上げてますんで、よかったらそちらも見ていただければと思います。はい、というわけで、いい時間になり、というか、アリスさん、
うん、
懺悔室のコーナーね、投稿来てるかどうかちょっと見てみましょうかね。懺悔室のコーナー、よっ
よってどっかあるの？
いや、あの、今、何でしたっけ、掲示板とかでですね、その懺悔室コーナーへの投稿があるかどうかっていうことをですね、ワード検索でしてたりしておりますが、懺悔室へのコーナーは、来てないっぽいですね。
うん。
まあ、そんなわけでですね、そう、来週700回ですよ、700回
どうするの？
あの700回記念はですね、すでにですね、私、過去にご出演いただいたゲストの方々にですね、行けたら来てみたいな感じで行けたら行く感覚で来てみたいな感じでですね、お声をかけておりまして、まあ、すでにですね、結構な方々にね、ご返事いただいております。で、まあ、その分のね、スケジュールをまとめて、そう、来ていただいた、過去にね、来ていただいたゲストさんに今何してんのかとかですね、まあ、その時のね、あの放送に来ていただいた時の話題なんかをね、振るような感じの、ネタにしようかな、ネタというか配信にしようかなって思っております。まあ、一応ね、お時間としましてはちょっといつもより1時間早い9時スタート、21時スタートにしようかなと思いますんでね、詳細に関しましては、詳細に関しましては、後日、アップしていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。はい、そしてですね、そう、行けたら行くってやつです。で、アリスさんは麻雀できるのかにゃっていうことではございますが、そう、アリスさん、
点数わかんないけど、できるよ。はい、
そう、あのね、ま、意外とね、麻雀配信に需要がありそうなんですよ。
そうなの？
そう、そうなんですよ。
ジャンタマ
配信に需要がありそうでございまして、
うん。
まあ、年明けなのでね、ジャンタマ配信、やらないっすか？
おう。
ジャンタマ配信やらないっすか？
いいよ。
前ね、やったことあるんですよ、実を言うと。我々ね、やったことあるんですよね、実を言うとね。
あったっけ？
あります。結構、やったじゃないですか。アリスさん、記憶にないですか？
うん、記憶に薄いな。
マジで？
うん。
マジで？ちょっと待ってくださいよ。ね。よいしょ。ジャンタマのサムネ、これか。はい。昔ね、やった時のジャンタマ、視聴者参加型麻雀でやりましたよ、これ。ほら。これサムネ、その時のサムネです。はい。視聴者参加型麻雀、飛ぶたびに衣類が1枚吹っ飛びますっていうね。
ああ、思い出したぞ。
思い出しましたか。
うん、
思い出しました。
懐かしいな。
思い出しました。
思えば、あの時は。
いやー、あの時は大変でしたね。
なんだっけかな。
大変でしたね、あれは、あの時は、本当。ね。
どんな展開だったっけ？
いや。
なんか HR さんがパンツ一丁になったような気がする。
なんか そんな気がしないでも、したりしなかったりとかね。
懐かしい思い出だな。
懐かしい思い出でございます。そう、光をまとう HR でございます。
そうだったんだよな、光線浴びてたんだよな。
そうそう、
もう放射能だったよ、怖かったな。
まあ、そんなこんなでですね、実はジャンタマ配信っていうのをしたことがあるんですよ、うん、ですんでね、ちょっとどっかのタイミングでもう近いうちにやりたいですよね。
了解。はい、
そう、最近 2、3時で大会やりましたね。そう、なんか春といえばね、なんかジャンタマ配信みたいなことっていう、結構麻雀配信みたいなこと結構ねノリとしてあるっぽいんでね。例えばそのジャンタマ用のどこだったっけ、ジャンタマ用のね、シーンなんかもあったりします。切り替え用のね、はい、参加枠としてですね、まあ、やれたらいいなって思っておりますので、
うん、
そう、視聴者参加型ジャンタマっていうのをね、ちょっとやっていきたい。
2人入れるってこと？
2人入れる。そう、2人入るか、まあ、くるくる回すんだったら、3人麻雀で1人入れる、まあ、2人入れた方がいいですよね。うん、2人入れて、ね、トンバで、トンプだけを回すっていうのがね、一番くるくる回せるのではないかなって思いますけど。
よし、復習しとこう。
麻雀、復習しておきますか。そう、私もね、うん、私の得意役は振り点でございますのでね、振り点にならないように頑張って、やっていかないかなと思っております。
みんなで国士無双を目指そう。
みんなで国士無双。三人麻雀だとちょくちょく出るんですが、ね、あの、四人麻雀だと国士無双は難しいかもしれない。
ね
え、
なかなか。
はい、というわけでですね。
出そう出てない。
RNN ヘッドラインでございました。レイブンズナイト。お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター王朝姫ことアリステラリムでございます。
はい、この2人でお送りしたいと思います。今年も何卒よろしくお願いいたします。
は
い、というわけでですね、始まりました。今週のお題ではございますが、正月いかがお過ごしだったでしょうか。何してましたか。何してました
か。どうしよう。
どうされました。
僕重大なことを忘れてた。
はははははは。
今日何日。
今日は、1月11日年ございます。
あのね、七草がゆセット買ってたの忘れてた。
七草がゆ食べましたよ。私も七草が美味しかった。
明日帰ってきてから作ろう。
おーね、七草がゆはね、七草がゆは、いやー、春の七草美味しいですよね。やっぱそのね、今週のお題はですね、そう、正月何をしてたかっていうのをですね、皆様に聞いていきたいと思います。まあ、あの、今年の正月ね、正月に決めた今年の抱負とかさ、別に正月何してたかだけじゃなくてですね、まあ、正月初めてこれやったよとかね、正月に初夢見たよみたいな感じのね、そんな感じのね、そう、そんな感じでですね、やっていきたいなと思いますが、ドドーンでキャー、エイチャルさん、アリスさん、エイチャルさんの当て字が、エイチャルだったの初耳っていうことではございますが、どうなんでしょう。いや、でも、いやそのエイチャルのね、その私の漢字の当て字っていうのがですね、
うん、
そう、確かですね、あったんですよ、私の漢字、実を言うと。
待って、それを当てよう。
はいはいはい。エイプリルフールネタでね、やらかしたことがあるんですよ。はい、実を言うと。はい。インプリルフールネタでね。
エイプリルフール？
はい、エイプリルフールのネタでね、あの、やったことあるんです、実を言うと。
まあ、英語の A。
ん？
当て字じゃないの？
当て字。合ってるかな、うん、合ってるかな、確かに。英語の A に、はい、そう、何でしたっけ。
コメントに出してみたけど、
コメントどれだろう、ちょっと待ってください。いや、その当時のね、私のネタを今引っ張り出してこようとしててですね、ちょっとお待ちくださいね。これかな。そう、コメントで、エンチある。あー、ちょっと惜しいですね、ちょっと惜しいですね。
待って、エイチは多分これでいいと思うんだよな。ある
あー、ちょっと待って、うわー、あれが切れてしまいました。そうですです。何でしたっけ。はい、脳筋担当は H であったね。 お、お、おー、なるほど。
え、違うのか。
いや、
なんか正解したっぽいような声だったのに。
おー、いいね、いいね、いいね。だいたい合ってます。だいたい合ってます。はい。
ほんと、正解は？
いや、多分ね、正解違うね。正解、あ、違うね。アリスさん、惜しいね。惜しいね。
惜しいのか。
惜しいです。めっちゃ惜しいです。はい、というわけでですね、どこだったっけな、よいしょ。今ね、その時に使った、画像をね、引っ張り出そうとしてるんですよ。ね、画像を引っ張り出そうとしてて、あ、これだ。ありました、ありました。ありましたよ。
はい。
はい。
正解は？
正解はこちらでございます。はい、エイプリルフールの時に使った、一発ネタではございますが、HR です。
ん？
道理の先に愛がある。H に愛があると書いて HR です。
どこだ？どこにあるんだ？
はい、今
まだ出てこない
画面がです。
あ、なんか惜しかったな。
惜しかった、惜しかった、惜しかった。
あ、でもちょっと聞いてくださいよ。
はいはいはい。
転生したらスライムだった剣の、
はい、
ね、ほら大賢者様がね、
はいはいはい、
H あるものって言うんですよ。
あー、なるほど。
ものすごく H あるものなんですよ。
あ、まあまあ確かにね。はい。
そう、そうだ、こんなのやってたね。
そう、これやってましたよ。そのエイプリルフールネタでございます。はい、深淵の道理を知りつつも愛について語るために VTuber として活動開始しました。僕と一緒に愛を語りませんか。ね、現物もこれぐらいかっこいいのか。そんなことはないです。そんなことはございません。そんなことはございません。はい、現物はただのおっさんでございますんでね。現物はただのおっさんでございます。そう、まあそんな感じでですね、これを出したのなら美女リスナーがなぜ増えなかったのだっていうことではございますが、まあこれね、エイプリルフールネタでですね、最後のオチまでつけましたんでね。そう、何でしたっけ、いわゆるほらこれ動画で流すの、これエイプリル699回なのでね、そのせっかく漢字のネタっていうことでですね、これ動画でめっちゃ恥ずかしいですけど、動画で流すのも面白いかもしれませんね。その当時俺がやったこのね、一発ネタっていうか一発ネタ
流して、
ちょっと待ってくださいね。動画を準備いたしますんでお待ちくださいね。よいしょ。
大賢者は豊口めぐみさん。豊口めぐみさんは僕ね、ブラックの方のレビィしかやってないね。
はいはいはいはいはい、ちょっと待ってくださいね。エイプリルフールネタ、オチもね含めてですね、あるんですよね。これだったかな。よっ。はい、エイプリルフールネタ、ん、どこだったっけ。ちょっと待ってくださいね。動画がどっちの動画だったか、記憶が曖昧なので、ちょっとだけ確認させてくださいね。中身確認させてくださいね。音が出たらうるさかったらごめんなさいね。よいしょ、これを見るとして、うん。な、ねえっと。あ、あー、これか。あ、これだ、これだ、これで、これですね、これですね、これですね、これです。あー、画面映ってますね、画面映ってます。失礼しました。ちょっと待ってくださいね。よっ。ほいほい。ちょっと待ちくださいね。そう、一瞬画面映っちゃいましたが、これですね。これで合ってます。これで合ってるはず。よっ。よっ。ちょっとね、どれだ。 これをこうすればいいか。じゃあ、ちょっとお見せしたいと思います。ミュートを解除してですね、BGM もオフにして、そうエイプリルフール、まあ、699回なのでね、このネタ引っ張り、このネタはねちょっと引っ張り出していきたいと思います。じゃあ、お見せしたいと思います。トゥー、本日は皆様に重要なお知らせがあります。以前から制作していましたこちらのモデルですが、中の人の規制に伴い新たに、やあみんな、はじめまして。僕の名前は HR、 緑のやつに代わって新人 VTuber としてデビューすることになったんだ。今日という日にみんなに出会えたこと感謝しているよ。まずは挨拶だけ。この後ちゃんとした自己紹介動画を用意する予定だから楽しみにしていてね。今日はこの辺で See you。さあ、これが第一弾でございます。
一応さん、
はい、はいはい、なんでしょう、アリスさん、
僕の画面だけかな、動画流れてなかったんだけど、
あ、マジでちょっとごめん、もう一度、失礼しました、音声だけ流れてしまったんで、
いや、
こっちのミスです、こっちのミスです。はい、映像は見えてないという罠、失礼しました。
あ、
これですね、
分かった、
本日は皆様に重要なお知らせがあります。以前から制作していますリトライモデルですが、中の人の特性に伴い、あら、やあみんな、はじめまして。僕の名前は HR、 緑のやつに代わって新人 VTuber としてデビューすることになったんだ。今日という日にみんなに出会えたこと感謝しているよ。まずは挨拶だけ。この後ちゃんとした自己紹介動画を用意する予定だから楽しみにしていてね。今日はこの辺で See you。
恥ずかしいな、やっぱこれ。
はいね、ちなみにオチはこちらでございます。
やあみんな、今日は僕の自己紹介動画見に来てくれてありがとう。おや、僕の顔が動いてないようだね。ちょっと待ってね。
あれ、なんで動かんのやろ。ちょっとカメラ確認してみるか。ああ、なるほどなるほど、 OKOK、 分かった分かった、これでいけるかな。
みんな、お待たせ。これで僕の顔が動くよ。
あ、ちょっと待って待って、やばい、ちょっと待って、なんか変な音してる。どうしよう、絶対見ないって、違う、ガン。
っていうオチでございます。
中身が映っちゃってきた。
そう。こういうオチでございます。
なかなか凝ってるよね。
はい、ちょっとね、凝った感じで、ね、やらせていただきましたが。
いやー、素晴らしか。
中身が落ちるというね。
アリスもやろう。
はい、
イケメン作ってやろう。
ね、キャプチャー画面が、VTuber にあるある、その中身が見えてしまう落ちってやつですね。はい、
中身も VTuber。
そう、中身も VTuber でございますが、 VR チャットの事件簿みたいっていうことではございますが、そうね。
そうなの、怖いな、
ね、そう、最後にね、その何でしたっけ、この動画は、お見せできませんみたいな感じのね、ちゃんとしたオチまでつけてっていうことではございます。キャプチャー画面丸見えっていうね。そう、 VTuber あるある、まあね、そう、ライブ 2D を使った何でしたっけね、やつなんかで、その中身のね、画像が見えてしまうっていうことで、そういったのがよくこんなネタ思いつきますねっていうことではございますが、そう、これは前年の確かエイプリルフールのネタだったかな。懐かしいね、うん、
懐かしいね。
そう、いや、
まだVロイドっていうか、このキャラクターを作り始めた方だよね。
そうですね、まさにその通りでございます。よくこんなネタ思いつきますねということでですね、ありがとうございます。いやー、楽しいね。本当、正月早々ね、納豆さんがね、込み抜けますってすごい凝ってるってね。
あ、うん、あるあるあるあるネタです。中身バレ、中身バレはあるあるネタですよ。はい、そんなネタをね、作ってた時期がございましたね。まあね、実際にね、キャプチャ画面が丸々しつつ、バレバレしつつですね、 MP4 って来てあるの面白いんだよね。これは恥ずかしいっていうね。まあ、そんな感じのね、ちょっと2回ね、音声のみで流してしまってすみません。ちょっとトラブルがございまして、正月早々、同じことを何回も聞かせて、まあ、誠に申し訳ございません。はい、というわけで、
ね、それで恥ずかしくなって
る。いや、ちょっと私自身がめっちゃ恥ずかしいです。今やると恥ずかしいですね。うわー、恥ずかしい。なんであんな動画作ったんだろうねっていうことで。まあ、何でしたっけ？そう。で、その当時、ちゃんとね、ツイッターの画面とかもね、綺麗に全部カスタムしてたんですよ。その時だけ。
うん。
そう、よいしょ。何でしたっけね、
スクショ撮ってあるのか。
うん、撮ってます。その時の、ツイッターのスクショではございますが、よいしょ。
うん。
よ。まあ、ね、こんな感じ。ちょっと待ってね、画面ちょっとちっちゃくいいかな。よ、そう、その当時のスクショではございますが、こんな感じです。よいしょ、あ、ちっちゃいな。ちょっとでかくしましょう。はい。よ。よいしょ。そう、こんな感じでですね、その全部私の何でしたっけ、HR みたいな感じでね、全部綺麗に。
黒
一色で綺麗にやってた感じでございます。いや、いやでもね、今年もね、今年じゃない、去年なんかは私チャルコちゃんになってましたからね。
うん、なるほど、はい、
ね、去年なんか私チャルコちゃんになってますし、いきなりこのプロフを見たらびっくりするなーってことですね。そう、アリスさんの感じ入れたらこんなの出てきてイケメン。確かに。そう、H、いや、 HR
なんて読むのこれ。
アリスらしいです。てか、その HR ネタからね、めっちゃ、変な方向に派生してしまいましたが、今日のお題、行ってみましょう。今日のお題ですね。本日のお題、今年の正月ですね。はい。皆さん、いかがお過ごしだったでしょうか。ちょっと、こう、来ているやつをね、ちょろっと読んでいきたいと思います。HR さんのツイート探そうとしても見つかんなくなるやつ。あー、そう。あ、そういえばツイッターといえばですね、ツイートといえばですね、はい、何でしたっけ、私なんかツイッタープロにしねえかみたいな感じのね、が来てるんですよ。
ん？
ツイッタープロ。なんだそりゃっていうね。
ほんと？
はい。
それはスパムかどうかをまず見てからね。
あ、いや、スパムじゃなくて、その公式というか、そのツイッターの、機能の中に、ツイッタープロにするっていうのを、が追加されてるんですよ。すでにボタンとしてですね。
うん。
なんか、DM で来たとかそんなんじゃなくて、
いや、多分ツイッタープロってさ、はい、お金がなんとかできるとかっていうやつじゃないの？違うの？
そう、ツイートのアナリティスクを見たらですね、ツイートをプロに切り替えっていうのが出ててですね、
うん、
なんか確認すると何、うん、でしたっけ、
マーケティング企業の広報活動を行うためのやつです、
ね、そうんで、何でしたっけ、なんか動物アイコンとかそんなんダメってなってるのに、これでツイッタープロのやつって現在、うん、その選ばれた方のみが、選ばれた方というかね、そういった方のみにちょっと先行として機能が実施されてるらしいんですけど、
動物のアイコンとかってダメなの？
ダメならしいです。そう、
マジで？
そうだから、そのプロフィールの設定に関しては、
うん、
何でしたっけ、なんか本人画像とかか企業のアイコンとかじゃないとダメみたいでして、
プロがね。あ、うん、まあ、そうだね。
そう、うん、なので、
びっくりした。
VTuber とかはどうなるんだろうみたいな感じでですね。
まあ、企業だったら。
そう、企業勢とかだったら、まあ、その分のアイコンとして、
あの VTuber のイラストとかを使うっていうのはいいのかなって思ったりしてるんですけど、そう、
うんうん、
まあ、プロに切り替えるとプロプロフィールが利用できるようになったりとかですね。
プロプロか。
そう、なるほど。ビジネスの細かい情報を記載できたにして一般ユーザーとの差別化ができるみたいな感じになってるらしいんですが、うん、これね、切り替えるとなんかあの、でも下手に切り替えるとバンされる可能性もあるので、あの規約を見る限りですね、うん、はい、規約を見る限りね、はい、後ろのコメント欄動いてない、ちょっと待ってくださいね、コメント欄が少々お待ちくださいね、おっとっとっとっとっとっと、ニコニコの、ニコニコじゃない、こっちが、切断が接続されてませんでした、
はい、
プロなのか、ブルーなのか、絵師さんとかでブルーの人はおられるらしいですね。ほうほうほうほう、ブルーか、ブルーじゃないです、私のはプロが来てましたね。ですです、はい、小金井楓さん、こんばんは、初見です、いらっしゃいませ、はじめまして、こんばんは、はい、まあそんなこんなでですね、初見さんが来ていただいたところです。まあ初見さんに先ほどの恥ずかしい姿をお見せしなくてよかったかなとかって思いつつも、今日のお題のコーナー行ってみたいと思います、うん、はい、皆さん今年の正月はいかがお過ごしだったでしょうか。今年のお題は、今週のお題はですね、今年の正月ということでですね、まあ、今年の正月に行ったこととかですね、今年の正月に誓った抱負、正月に見た初夢などなど、いろいろとハワイっぽく募集しておりますんで、ぜひぜひよかったらコメントいただくか、掲示板に投稿いただくかしていただければ皆様に紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなでですね、来ていただいている投稿を読んでいきたいと思います。はい、Fマナさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今年の正月は昨年末が行動制限がかかったこともあり、元の形のコミケに戻ったこともありまして、コミケにサークル&レイヤー参加をした後、横浜桜木町にある実家で両親と過ごすといういつもの年の字が行えたということでは、日常に戻ってきた感があります。年明けを横浜で過ごした後は3日まで実家に滞在後、コミケに参加していたファンネルネハン寂聴氏の、離日離れ日を見届け、奈良の自宅に戻ってくるという生活をしておりました。そういえばあれですよね、あのコミケ復活したんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、コミケに復活したんですが、じゃあコミケが復活したんですけど、まあまあまあ、そう、今ねまだまだコロコロが結構流行ってますから、
ね、すごいよ今。
今すごいですよね。アリスさんの周りでは、え、なんでなんで、
嫁に行った家族もなっちゃったし、職場の人たちも2人なったし、
はいはいはいはいはい、
もうドキドキだよ。
そう、やっぱりね、ツイッターとか見てたら、まあ、あの いろんな VTuber さんとかを確認してたら、やっぱりコロコロになっちゃったみたいな方もね、ちょろちょろ見られまして、そう、年末年始はねコロコロで大変でしたって方もねいたんですよね。はい、はい、桜木町というあたりが HR さんがうどん県であるがゆえ、あー、なるほど、桜木町なのかな。はい、アンドラスさんがね、正月はコロナだった、うおー、
うわ
ー、クリスマス
あたり、お疲れ様で、
まあ重症じゃなくてよかったということではございますが、アンドラスさんぼちぼち復活されてるのかな。そう、コロナってさ、治ってきだしたら、まあ、風邪とかだったらさ、ちょっと体調が良くなってきだしたら運動したりとかさ、お酒飲んだりとかっていうパターンあるじゃないですか。お酒飲んで体を温めてとかっていう方法あると思うんですが、うん、普通の風邪なので、うん、コロコロはそれやっちゃダメらしいです、
はあ、
ですので、体調が多少良くなってきてだからといって、そのシャキッとするために運動をしてみるとかっていうのはダメっぽいんでね、そう、本当にね良くなるまでには風邪とか、風邪じゃない、お酒とか、運動は控えた方がいいかもしれません。まあすでに元気になってお仕事してるんでしたら問題ないかなと思いますけどね。
ちなみにね、
はい、
妹はね、
はいはいはい、
まあ一応コロナ収まったんだけど、
ほうほうほうほうほうほう、
味覚が全くなくなっちゃって、
ああなるほど、
ネットで調べたら2週間ぐらいで治る、はい、大抵は治るけど治らなかったら病院行ってくださいって書いてあって、
はいはいはいはいはい、
そんな副作用嫌だなーって、副作用じゃない、なんだろう、うん、嫌だなーって、
味がなくなるのはね、ちょっとあれですよね、
鼻詰まってるのと同じ人だって怖
ー、味覚障害はね、コメントにもあるようにね、その大丈夫かっていうことと味覚障害、うん、でも味覚障害って言えばですね、
うん、
そう、私ね、過去に副鼻腔炎っていうのをかかったことがあるんですよ。
あんだ、あったね、
はい、あれね、味覚障害じゃなくて、その口の中、口の奥からね、腐った卵の匂いが常にしてるっていうね、味覚障害より地獄を経験したことがあります、
うん、あれはね、
はい、
鼻の奥に溜まった海がですね、
そう、そうなんです、
下に落ちてくるんだけど、今度はそこにとどまらないで喉を通っていくんですよ、
はい、
で、まあそれがは後ろに鼻漏れるって書いて後鼻漏って言うんですけど、
はいはいはい、
うん、大体副鼻腔炎の人は後鼻漏を体験してます、僕もやってます
ですんでね、まあ何食べても美味しくないっていうのは辛いっていうことではございますが、そう、でも ね味覚がなくなるとどうなるかっていうのですね、
料理がえらいことにならないか、
そう、味覚がなくなるとどうなるかっていうところではございますが、もしね、その世界から味覚が消えた場合どうなるかっていうのはですね、
うん、
まずその味覚じゃない、いわゆるその辛みとかは刺激臭になるんですよ、刺激になるんですよ、痛みって言うたらいいかな、だから味覚がなくなった場合には、甘みとかがする料理ではなくて、辛みとかですね、刺激のある強い料理っていうのが世界中に流行しだすのではないかって言われてます。
確かにね、味の代わりに求めるものが、
そう、何食べても美味しくないっていうのは辛いかもしれませんが、何食べてもまずくないって素敵じゃない、あー、どうなんですかね、まあ、なんかゴムを食べてる感覚らしいですけどね、
うん、やめて、
まあ、コメントを見る限りね、ニュースで見たのは半年以上戻らない人もいるらしいですね、
怖いな、どうしたのかな、
ちょっと先ほどからですね、ちょっと私のコメントビューアーが YouTube ちゃんが切断が繰り返されてるので、ちょっとだけコメントが、画面に映らないケースもあるかもしれません、あらかじめご了承くださいませ、下のね、はい、何だったっけ、あれ、ストリームアバターちゃんにはコメント出てくると思いますんでね、わたぱちが流行する、あ、ありそう、わたぱちとかねそう、もし世界中から味覚がなくなった場合、刺激を、ね、反応するためのワタパチですね、
パチパチガムとか、あ、パチカパチ飴とかあったな、
はい、クラゲさんからいただきました、ありがとうございます、いらっしゃいませ、
ありがとうございます、
味覚の薄まった人が匂いや刺激を楽しむためにスパイスをよく好むようになったっていう話が、あー、確かにそうですね、はい、ナイス白ご飯さんがね、何食べても無味無臭の消しゴム食、消しゴム食は辛いのよ、かっこコロナ味覚障害経験者、おっと白ご飯さんも、
うわー、妹が治ることを祈っていってください
ですね、はい、では、パンネルネハン弱長さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんばんしゃ、どうも
こんばんしゃ、
正月というと今年は新型肺炎流行前と同じ、コミケの参加のため来日後日本で年始、終了後日をするといういつものパターンを無事に送ることができました、おー、2023年はうさぎ年ということもあるので、 FGO のおっぱいタイツ師匠の、公式衣装師匠バニーのような感じを大量生産し、 FGO 組からは、トモエ御前ジャンヌセイバーを、カンコレからはコロラドメインランドワシントンサウスダコタズ、マサチューセッチアイワサラトガレンジャーホーネットイントレビットガンビアウェイヒューストンブルックリンホノルルヘレナアトランタフレッチャージョンストンウォースパイトネルソンカブールアクイラザラポーラアブレッチパースゴトランドビスマルクグラフセッペリンプリンツオイゲンガンクードタシケントっていう、全部持ってる、そうそうたるメンバーの2次および 2.5 次元の作品を、販売 した後、奈良の悪友宅にて過ごし、立日するという動きを行っておりました。そんな作品集を作ってしまったがため、今年の初め胸はカンコレの秋妻るがさらし&ふんどし姿でうどん卵を制作し、そのうどんを FGO の若きおっぱい対決師匠こと、スカサハスカディがおっぱい対決師匠と同じ衣装でおみ足で足踏みをしながら、うどん玉を制作し、ノーマル衣装のおっぱい対決師匠がうどん玉を永遠伸ばしては製麺し、天ぷらや薬味だしの用意はマナさんが、さらし&ふんどしスタイルで用意。なんで女の女性がさらし&ふんどしなのかすごい気になりますが、という摩訶不思議な夢を見ておりました。その中で用心棒が、ビクトリーうどんを食べていて、包丁姫が半熟卵、鶏天、魚菓子揚げうどんを食べているというものを見たのだったりします。ビクトリーうどんってなんだ、ビクトリーうどんって
ビクトリーうどんってなんだろう。
それがめちゃめちゃ気になる。
とりあえず半熟卵と大鉢揚げはいいな。
半熟卵の天ぷらは美味しいですよ。
食べたいよ。
はい、というわけでですね、品率 0%。 いや、あのね、多分ね、ちっこいのは何でしたっけね、いくつかいると思いますよ。ちっこいのもいくつかはいると思います。品率 0% ね。はい、ポイポイさんもどうやら、治ってるそうですね。おー、よかったよかったということでですね、さあね、そういえば今代の稲妻が座礁したとかしないとか呪われているのかな。あ、そうだ、護衛艦のね、護衛艦だったかな、リアルの、稲妻ちゃんが瀬戸内海で座礁でしたっけ。はい、そう、自衛隊のですね、山口県沖でですね、そう、護衛艦の稲妻が座礁してですね、一応曳航予定ではございますが12日以降が見通しらしいです。
いや、
そう、航行不能になったそうですね。水漏れした部分は現在応急処置は終わってはいるんですが、油漏れかな、した部分の応急処置などは終わってるんですが、損傷具合とか確認作業をしているらしいです。はいですね、はいね、約束されし勝利のうどん、エクスカリ漬けうどん、どんなうどんやね、勝利ビクトリーうどんとかね、カツうどんとか、カツ丼ならぬカツうどん、
カツうどん、
いやー、油がめっちゃ浮きそう。
受験生に
カツうどん、
カツ乗ってるんだ、
カツ乗ってる。はい、そう、カツ乗せてもね、カツはちょっとね、しっとりしちゃうのかなって思ったりします。
衣ジュージュー美味しいじゃないですか。
いやね、受験生にお越し玉と激落ちくん、激落ちくん、あかんあかん、あかんあかん、
やばいんじゃないかな。
はい、周防大島沖だっけか、そう、なんか周防大島沖にで座礁したらしいです。とんかつ入りカレーうどん、あ、美味しそうですね。受験生に落とし玉と激落ちくんは絶対怒られます。はい、続きましてロンニャさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもポイです。毎度でございます。こんにちは。皆様、700回目と聞いて飛んできました。空の旅は気持ちよかったです。いや、まだ699回でございます。来週が第700回目。はい、
思えば600回とか500回とか特になんかやってねえなって感じで、
そうですね、ちょっとおっと失礼しました。LINE 通話が入ってきましたが、ちょっとお待ちくださいね。というわけでですね、そう、第600回700回とかですね、もうびっくりした、びっくりした、びっくりさせてしまい申し訳ございません。はい、そう、今月のテーマ正月ですね。 正月、年が移り終わるときに、移り変わるときに地球にいなかったあれをやりたくて、ちゃんと準備をし、ジャンプをしました。ちゃんと証拠動画も撮っていました。しかしジャンプするとき興奮したらしく、何回もジャンプしてしまいました。それだけなら良かったのですが、動画の時計が映っていなかったので、後々見たとき、どのジャンプで年が移り変わっているのかわからない動画になってしまいました。まあ、うさぎ年らしくぴょんぴょんしてるって思ればいいんではないでしょうか、
うん、
なので私が嬉しそうにジャンプする動画になってしまいました。しかも寝巻きだったので、誰にも見せられずネタにもできませんってことがあったりなかったり。
寝巻きかわいいじゃん。
そして、つむさんからお年玉の王のルーン99個もらったり、とても充実してたかもしれないです。700回目おめでとうございます。まだ早い、まだフライングでございます。まだフライングでございます。はい、誰だ本番中に LINE 通話をかけてくるやつはということでございますが、私の歌の先生でございます。はい、まあ、おそらく音響関連のなんかしらなのではないかなって思ったりもしております。まあ、700回
以上
大丈夫でございます。放送中は、うん、はい、はい、そう700回ですよ。700回、
今か
700回イブでございます。来週ですよ、本当。これね。
つまり、
はい、
レイブンズナイブか。
レイブンズナイト、600回とか。
違う、レイブンズナイブだよ。
レイブンズナイブって何ですか？
レイブンズ700回イブ。
あ、なるほど、そういうことですね。レイブンズナイト700回イブ。
だから、レイブンズナイブ。
レイブンズナイブ。略して、レイブンズナイブ。
ナイブ。
なるほど、それは賢い、
うん、
600回の時に何をしてたんでしょうね。気になりますよね。
600回はいきなり過ぎちゃったよ、
はい、600回は気づいたら過ぎてた、そんなイメージありますよね。そ
う
そ
う、なんかやろうやろうやろうで過ぎちゃったらまあいいやみたいな。
はいはいはいはい、はい、ちょっと待って、600回過去ログありました。第600回放送、うん、はい、あ、そうそうそう、600回からニコ生、YouTube、ツイキャス、ネトラジネの4サイト同時配信っていう今のスタイルだったんですよね、確か。
じゃあ100回記念か。
100回記念なのかな。そう、
600回から100回記念。
そうですね。いや、600回はね、でもツイキャスを交えたんじゃないでしょうかね、おそらく。
うん、
で、600回はですね、オンライン飲み会みたいなのを行ってたらしいです。
おー、いいね、なんか。
ね、特にお題とかは設けず、普通オタのような感じでやるっていう感じにしておりましたね。そう、レイブンズナイトの今までのことを語っていただいても OK ですし、我々に質問したりとか、そういったことですね、やっておりました。はい、チューソンさん、ね、こんばんは。どうも、こんばんは。
いらっしゃいませ、こんばんは。
700回目で新たに何か導入する、いや、これ以上何か導入しようものあるのかな。いや、導入なんかある？
ん？考えとこう。
なかなか難しいと思いますけどね。ね、アリスの懺悔室とかね、アリスコーナーね、増やしていくのも面白いかもしれませんけど、そうなかなかね、うん、
そう、私、いや、ね、はい、企画はいっぱいあるんだ、頭の中に。
ほうほうほうほうほう、なるほど。
アリス絵本がもう全然ずっと昔からあるんです。
なるほど。
リスナーさんに、
はい、
これって結構長丁場なんですけど、
はいはいはい、
リスナーさんに展開をまず投稿してもらって、
はい、
それでその中から投票で、はい、このコースの話が見たいってやってもらって、
あ、なんか昔にほら雑誌の投稿企画とかであったようなやつですかね。
あ、そうなの。なんかそれで、
はい、
どんどんお話が進んでいくんですよ。
ほうほうほうほうほうほう、ね、確かにそれはね、そう、視聴、
企 かも本当は、はい、本当はあのほらなんかいろんなゲームにあるあの UI を、
うん
うん、ちょっとねあの画面でアリスの絵をちゃんと入れてとかいろいろ考えてたんだけど、
あーなるほどね、
じゃないけどできない。
お、ニコニコの方で明けおめことよろのエモートいただきました、ありがとうございます。やれー、そうエモート機能とかっていうのはニコニコ機能とかでね、使えるっていう感じではございますが、ありがとうございます。さあ、レスアンカーみたいなやつ、あーなるほど、なんかあの掲示板とかでもなんかストーリーなんか展開とかを書いてね、あの何番の人にレスしてもらってその展開で進んでいくような、まあ某巨大掲示板からね、あのアニメ化までした作品なんかもありますからね、小説というか。
そうですね、
そんな企画レイヴンズナイトからね、あのアニメ化するような、作品が生まれるようなあるか
え、
めっちゃ文字打つのがめちゃめちゃ大変ですよね。
いやそんなことはないが。
そう、
うん、
そういえばですね、そう今回何でしたっけ、切り抜きの動画、この前のね
おみくじの
切り抜き動画作ったんですが、
見たいな。
その動画を作るにあたってですね、字幕、自動で字幕を振ってくれる機能が、
うん、
あの私のねビデオ編集ツールアップグレードすることによって追加されるっていうことなので、そう、動画編集ツールをアップグレードしました。
お
ただし私と、アリスさんの、ラジオでの発言に関しましてはうまく字幕ができませんでした、しょんぼり男爵
だと思うよ、うんうん、ね、
はい、4コマ的なのはできそう、あ確かにそれはねできそうかもしれません。はい、ひすいみどりさんがもうちょっとで終わりそうですけど、しますいらっしゃいませ。ひすいみどりさん、今年の正月何をしてたか、はたまた正月何を、今年のね、正月の目標抱負は何を立てたか、正月の目標じゃない、
今年の目標じゃないの、
今年の抱負は何を立てたかとかですね、今年の初夢は何を見たか、何か教えていただければと
思います。小さいな初夢、
中曹さんは4コマ的なのができそう、4コマ的なのが、ね、できそうだと思います。はい、
元
囚人さん、どちらかというと今がアニメ化されているから実写化じゃないの、実写化はね多分できないと思います。はい、今後実写化とかね、
いやアニメ化したいね、
アニメ化、
レイブンズナイトアニメ化、
レイブンズナイトアニメ化、あのバーチャルさんは見ているというアニメがございまして、
うん、
はい、バーチャルユーチューバーを題材とした、まあいろいろとあったアニメでございます。
うんうん。レイブンズナイトアニメ。
レイブンズナイトアニメ。なるほどね。ひすいみどりさんが今年年男かつ大吉引いたんで勝ち組だって、勝手に思ってる。じゃあと死の森近さんが夏いなー。だから、ひすいみどりさん、今から、ね、勝ち組らしいんで、おみくじ引きますか？勝ち組らしいんで。
おみくじ引いていきましょう。
おみくじ引いていきましょう。はい、うん、回しますよ。えんやさ、うん。さあさあさあさあさあ
さあ。
は
い、さあ、誰だっけ、
ひすいみどりさんの。
ひすいみどりさんの今年の運勢は、これだ！
出ました！ SSR！
やったアリスが喜んでる！
SSR 出ました！いやもうこれは勝ち確ですね、ほんと。
ほんとに勝ち確だな。
SSR 出ましたね。前は犬吉だったが SSR 引けたか、ついに SSR が出ましたよ、これは。
うわ、アリスが感動してる。
おめでとうございます、
ありがとうございます。どうしよう
ね。はい、クラゲさんがね、ニコニコで見ると世界でもトップクラスの面白さになる作品じゃん。
アニメレイブンズナイトってアニメーション、
レイブンズナイトアニメーション、誰か脚本書いてください。
脚本
誰か脚本書いてください。はい、
仕方がねえな。
出ましたよ、翡翠みどりさん。前は犬吉だったが SSR 引けました。 SSR でございます。
犬吉
はい、まあこれはね、みどりさん年男だと12歳かな、アリスさんと同い年かな。翡翠みどりさん12歳、
そうするとずっと年女ってことだ。
アリスさんはあラジオが舞台のアニメですね。なるほど、
そうラジオが舞台のアニメ、
なんか楽屋裏とかの話とかですか。
そうそう、楽屋裏、楽屋裏っていうか、
はい、
違うんだよ、僕らはここがあの本体なんで楽屋がないんだよ。
あ、まあまあまあ確かにそうですね、うん、てかあれですよね、そのアニラジオが舞台ではないですが、
うん、
あの女子楽っていう落語家、落語の舞台としたアニメとかがありましたよね、
うん、あ
ね、そういったものもあったりしましたし、ラジオが舞台のアニメ、なるほど面白い。
池田さんは好きな落語ってありますか。
いや落語はねあんまり知らないな、残念ながら。
ぜひおすすめですよ。
ほうほうほうほう、
うん、やっぱりねあのね、はい、面白いんだよね。
そう、
目薬とかちょっとぜひあの今度動画で見てください。はいはいはい、
なるほどね、うん、イベントやってたのはこの前女子楽ということではございますが、そうでも落語ね、あれはねセンスありますよね。なんか思わずうまいと感動してしまいます。いくつか聞いたことはあるんですが、その確かあのまんじゅうのネタなんかも落語でしたよね、確か元ネタ。
そうですね、あとあの時そばとかね
ですね、まあ、そんなこんなでですね、
そばのね代金が払えなくてね、
はい、
それで、おやさん、今何時だいって言うんですよね。
ね。
おじさんが答えると、お金数え間違えてみたいなね。
よく、よく、よくあるパターンですね。
うん。
てか、あの、漫才やってみるっていうのも面白いかもしれませんね、アリスさんと私ね。
漫才か、漫才か。
漫才、漫才。まあ、漫才。
漫才？
漫才、漫才とかだったらさ、なんだったっけ、そう、こんなこんな感じのビジュアルでできるじゃないですか。はいどうもみたいな感じでそのビジュアル、
これ
はいどうもー、 HR で、はい、HR です。
はーい、ホチョ姫のアリスです。
2人揃ってレイブ、ちょっと合わせましょう、そう、
合わせましょう。はいはいはいはいはい、2
人揃ってレイブン、
はい、ナイト。いや、待って。
はい、なんでしょう。
二人だからナイツだかな。
ナイツになる。複数形。
複数形。
いやーでもね。
二人揃って。
やり直すのそこで。
そうだよ。
やり直すの。
やり直すよ。
いやわかりました。やり直しましょう。
はい。
はい。
二人揃って。
レイブンズ。
ナイツ。
完璧ですね。
完璧ですね。
はい、顔と名前だけでも覚えていってください。と言ってはいますが、顔も名前もね、名前は紹介してないんですが。
レイブンスってどっちがナイツなの？
私レイブンス。
で僕ナイツね。
ナイツ。はい。
ナイツ。なんか知らないけどあれだな。ゲームあったなナイツ。
いや、確かにありましたね。何でしたっけ？セガスターンでしたっけあれのゲーム。ね、夢の国で、
オープニング大好きで、
はい、
結構歌ったよ。
そうなの？じゃあちょっとそのオープニング、最初のねワンフレーズだけ歌ってみていただき、
最初のワンフレーズは思い出せない。
思い出せないんかい。
そうだよ。
サビだけ。
今サビしか思い出せない。
なるほど、サビだけ思い出せるパターンですね。
そう。
だからサビ
結構歌ってたけ
ど。ああなるほど。だからサビ歌ってもらいましょうか。
うんうんうん。
じゃあアリスさんに。
In the night。ダメだ、後ろ
の BGM。ちょっと。In the night
だ。Again。
なんかIn the night だけだったらなんかあのあれじゃないですか。続けるんかい。
The one I waited for。
なお。なんかあのIn the night だったらさ、だけだったらさ、あのなんか別の歌にも聞こえましたよね。ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンみたいな。
インドモード？
ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンみたいな。
別の歌に。
わかんないよ。
わかんない。スタンドバイミーかな。確かにそれも近いかもしれませんね。
これ甘い。恥ずかん。はい。
便座ない。便座ない。
違うよ。When the night。
英語はよくわからん。お後がよろしいようで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんだこれは。はい、というわけでですね、完全に漫才ありがとうございます。HR さん、バックストリートボーイズ好きだね。あ、バックストリートボーイズの歌だったんだ。全然好きじゃないことバレバレですよね。はい、というわけでですね、よくコンビ漫才ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、そう、漫才なんかもしてみるのも面白いかもしれませんね。なんか今年はね、私の中では今年はその伸びる年にしたいと思ってるんですよ。
うん。
そうで、なので、何でしたっけ、年賀状、足が伸びてるウサギですね。完全に当てつけではございますが。
ダメだ、思い出した時でじわっちゃったんじゃないか。
完全に当てつけではございますが、今年は伸びる年にしたいので。
なるほど、なるほど。
足が長い。ウサギ。
だが足だけ伸びてもダメだぞ。
ね、うどんだけに伸びるのかな。まあ、
なるほど。
うどんは伸びない方が美味しいかもしれませんけどね。はい、HRRR 多いわ。
違うよ。こ、はい、れさ、
はい、
ペジャーさん今年は R 一つ足して、
はい、
HRRR ぐらい。
いやいやいやいやいやいやいやいや、またわけのわからんことになります。
どんどん伸びていく。もう10年後には HRR みたいな巻き舌で、
ある意味何でしょう、 HRR みたいな感じですか。
HRR
みたいな。HRR。 はあ、巻き舌でもいいかもしれませんけどね。
巻き舌。アリスも巻き舌して。
アルフレス。アルレス。
難しいね。
アルレス。
アリス L だもん。
そう。いやでもね、L はね、下を使って大丈夫らしいです。
アーレイス
ですね。オーバーフロー。
なんか、あれみたいだよ。
ね。
イボーラギー。
イボーラギね、オーバーフローして H さんになるかもしれない。まあ、ありえますね。なんて呼びにくい推しなんだ。大変ですよね。名前に年齢つけて毎年変わるミュージシャンみたいな。アリスさん12歳。
アリスさん12歳から変わんないかな。
アリスさんは12歳から変わらないですからね。
うん、永遠の12歳。
永遠の12歳。永遠ってあるよ。って何のネタでしたっけ。
わかんない。
何のネタだったっけ。思い出せねえや。多分昔のなんかのゲームのネタだったと思います。これをね、思い出すと、結構大変な、インターネット老人会になりそうな気がしますんでね。さあ、というわけでですね、来ているよ、コメントというか、マシュマロの方も読んでいきたいと思います。うん、はい、匿名さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
某疫病に一家丸々感染。お
ー。あー。
現在進行形で症状が一番マシな感染者が他の感染者の看病をするという残酷の衛生兵のような正月を迎えております。うわー、大変だー。これは大変だー。一家まるまる感染はね、うちの一家は、私とお父ちゃんとおばあちゃんはセーフでした。ですね。永遠あるよ、ワンだった。あ、なるほどね。おねですね。おね。でアンドラスさんがね、大軍玉の貴重な三段子。大軍玉の貴重な三
段子。
おねワンって言われてる、何でしたっけ、キーの作品ですね。クラナドとかカノンとかね、虚偽不大統領の貴重な三段子。
貴重な三段子。
これ分かる人間もね、インターネット老人会に片足突っ込んでますので、よろしくお願いいたします。さあ、もう一つ、HR さん、アリスさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうもこんばんは。
どうもです。
今日のお題、今年の正月ですが、実家に行ってすき焼きとお雑煮をいただいてきました。残念なことに
初夢は見られていないのですが、正月らしい正月を過ごせたように思います。お二人とも今年も何卒よろしくお願いいたします。おー、正月らしい正月ですよね。
正月らしい正月。
そう、そういえばお雑煮といえばですね、私が在住のうどんの国では、白味噌のお雑煮にあんこ餅を入れるんですよ。白味噌のお雑煮にあんこ餅を投入するっていう、ね、文化がございます。
お雑煮ね。
はい、
お雑煮か。うちはきりたんぽの汁で作ってたから醤油っぽい感じ。
ああ、そうだからね、あのお雑煮もね、地域によってはその味噌のあれも違うんですよね。
うん、
そう、白味噌で作る時もところもあれば、赤味噌で作るタイプ、あのすまし汁タイプのところもあれば、
うん、
だからうちなんかはあのうどん県なんかは完全に白く濁ってる感じのお雑煮なんですよね。
なんか美味しそうだな。
そう、すましに焼き、あごに丸餅。なるほどね。白ご飯さんが甘いもの苦手人間、香川には住めないと決意ということではございますが、そう、私もね、実を言うとあんこ餅をね、白味噌のお雑煮にぶち込むのはあんまり好みじゃないので、私はあの普通のお餅を入れてもらったりもしてるんですが、まあ、意外とね、
甘じょっぱいってやつか。
そう、意外とあのあんこ餅入れたやつも合うには合います。
うん、だっておまんじゅう入れるところもあるもんね。
そうですね。あるのか。白ご飯、
お蕎麦におまんじゅう入れるんだよ。
ほうほうほうほう、そんなところもあるんですね。
じゃあ検索すれば出るけど。
はいはいはい。お蕎麦に。
お蕎麦だよ。
おまんじゅう。
お蕎麦にまんじゅう。
まんじゅうをぶち込む。いや、まんじゅうだけしか出てこない。蕎麦まんじゅうが出てきます。蕎麦まんじゅうが出てきます。
うどんかな？
うどんにおまんじゅうを入れるんですか？
は？
あ、あー。うん。わかんないですね。お蕎麦にまんじゅうを投入。まんじゅうを入れる。うん、出てこないですね。
まんじゅうに鍋かな。
まんじゅうに鍋。まあまあまあ、そう、辛みのあるものに甘いものをぶち込んで、その甘辛さを楽しむっていうのは、まあ確かにありなのかもしれませんけどね。まあ確かにね、その最近ではね、実家に行けないってケースもありましたから、まあ実家に帰ってですね、その正月らしい正月を暮らす、過ごせるっていうのはやっぱりいいことなのではないかなと思います。はい、地点師ケルミさんがニコニコの、ニコニコ、ありがとうございます。はい、というわけで、クラゲさんが、残壕の衛生兵ですが、感染源の私が平熱になり、看病が固定されました。きつい。うわー、きつい。もう一人ね、平熱になる方が復活して、もう一人あたりぐらい平熱になってくれればいいんでしょうけどね。いやー、でも本当大変ですね、その正月、現在進行形らしいですからね。
ま
あ、でも支援物資とかはどうなんでしょうかね、その届けられたりしてるのでしょうかね。本当にお大事にしないといけないと思いますので、まあ、ゆっくり、ね、感染者が身近にいる限りは動けないと思いますので、頑張って、治療をしていただければと思います。はい、というわけでですね、投稿マシュマロこんなところですので、マシュマロもちょっと更新してみましょう。こんなところですので、今日のお題のコーナーでございました。さあ、では行ってみたいと思います、今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
さあ、勝つぞ。
さあ、始まりましたバトルロイヤルの時間でございます。YouTube でコメントいただけましたら、画面の下にですね、ちょこちょこ動いてるキャラいると思うんですけど、あなたのアバターが画面の下に登場いたします。 で、今からそのアバター同士バトルロイヤルをしていただきまして、生き残った一人には500ブンズをプレゼント。はい、皆さんの意気込みいかがでしょうか。勝つぞ、ムニムニしちゃうぞ、生き残る、MC のどちらかが勝つと見たということではございますが、さあではコマンドを入力したいと思います。バトロワコマンドよ、バトロワいきますよ。3、2、1、ポチッと。さあバトロワコマンドを入力しました。画面からみんなが消えて、上空から降ってきて、戦闘スタートでございます。さあ始まりました。今年1回目ではございませんが、レイヴンズナイト恒例のバトルロイヤルの時間でございます。さあ最初は激しい戦闘が繰り広げられております。まずはここを生き残らないと勝利をつかむのには程遠い。というわけでですね、すでに何名かが戦闘不能になっております。回復アイテムを振ってきて、それを見事にかっさらったのかものが誰かもわからないということでですね、激しい戦いが繰り広げられておりますが、現在体力的に一番有利なのはクラゲさん。クラゲさんが現在体力が一番残ってる。うどん伯爵さんとクラゲさん、翡翠みどりさんが3人残っております。体力的にはクラゲさんが有利だが、これは挟まれる位置だ。ここでどつき合い。うどん伯爵さんの上に回復アイテムが降ってきて、うどん伯爵さん回復アイテムを確保。クラゲさんとうどん伯爵さんの一騎打ち。クラゲさんとうどん伯爵さんの一騎打ち。おっと、ここでもクラゲさんが回復アイテムを確保。体力的にはほぼほぼ一緒、若干うどん伯爵さんが有利。クラゲさんとうどん伯爵さんの一騎打ちでございます。さあおっと、これでクラゲさんが回復アイテムの方に向かっていく。うどん伯爵さんの方にも回復アイテムが降ってきた。お互いまたもや回復アイテムを確保。これは長丁場の戦いでございます。うどん伯爵さんとクラゲさんのどつき合い。うどん伯爵さんが追いかける、追いかける、バックスタブを決めて、うどん伯爵さんの勝利でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。すごい、なんか回復アイテムバトルが、
回復アイテムバトル結構最後は長丁場になりましたが、本日の勝者はうどん伯爵さんでございます。おめでとうございます。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、うどん伯爵さん本当におめでとうございます。というわけでアリスさん、来週第700回ですよ。700回です。
やばいな。
はい、まあ、そんなわけでですね、来週はいつもより1時間早く、9時から放送予定ではございます。一応ね、いろんな方にゲストの方に来れたら来てって感じでですね、お声かけさせていただいております。まあ、いろんな方がね、レイヴンズナイト過去出演していただいた方、いろんな方がね来てくれれば嬉しいなって思ったりしておりますんでね、まあ、ちょっとどんな放送になるのか、かなりね行き当たりばったり、突者ゼロ人とかにねなりそうなる可能性もあるかもしれないです。というわけでですね、
まあ、それはそれで普通の雑談枠、
まあ、それはそれで普通のね、雑談枠、3時間放送でございます。そう、3時間放送を予定しております。そう、いろんな人に、来てくれることを信じて、来週の700回放送ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、でそれとは別にですね、もうせっかくなのでアリスさんと一緒にね、なんか麻雀枠取りたいですよね。
うん、
近いうちに取りたいですよね。
了解。
スケジュール予定決めましょう。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。3時間枠、3時間放送まあ体力が持てばですけどね。はい、というわけでですね、今年のお題は、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、画面向かって右、包丁姫ことアリスラフィブでした。
この2人でお送りしました。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で。See you next time!
おやすみなさい。おやすみなさい。